さて始まりました、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンが強く楽しく、そして幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法を投稿してまいります。最強運を引き寄せるためのアドバイスは、株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、そしてパーソナリティは私、加藤真由が務めてまいります。さて大内さん、新年もですねぼちぼち進んでまいりましたけれども、
はい、
はい、ちょっと質問してみたいことがありまして、
はいはい、
あの私お雑煮、お家関東なので、あのお醤油ベースなんですけど、大内、はい、さんの地域だとお
雑煮、醤油ですよ。
あ、やっぱ醤油か、
はい、
お餅は丸ですか角ですか。
角ですね。
あ、同じか、
はい、
なるほどなるほど、やっぱ関東圏はそんな感じなんですかね。
まあ、僕はあの福島なんで東北県ですけど、
うんうんうん、
あのいわきは、うん、あのどちらかというと茨城に近いんですよ。
あ、そっかそっかそっか、
うん、茨城のこう文化を影響を受けてるから、訛りも茨城なんですよね。
うーん、
茨城栃木、
なるほどなるほど、
訛りなんですよ、いわきっていうのは。これが郡山とか福島とか会津に行くとまた違うの。
へー、
めんどくさいでしょ
同じ福島県でもやっぱり地域性があるもんなんですね。
はいはい、
なるほど。皆さんのお家のお雑煮はどんなお雑煮でしょうか。さて、ビジネスマンが最強運を引き寄せるための8つの気づきをお届けしております。第47回目は、遠回りをしたのではない、体力をつけているだけのことである。そして第48回は、意識して前向きになるのではなく、勉強して前向きになる。続いて今回第49回のテーマは何でしょうか。
はい、楽して儲けようと思うと他人に目が向き、努力して儲けようと思うと自分に目が向く。
ふんふんふんふん、これも大内さん実際にご経験をなさってるんですよね。
そうですね。これは、3.11 の大震災で福島の第一原発事故がありましたね、
はいはい、
その時に私どもに降りかかってきた出来事から気づかされたことなんです、
うんうんうん、
それで震災後、
はい、
放射能の影響により、
はい、
もう会社はいわきなんで、
そうですよね、
だいたいうちの会社は50キロぐらいですかね、う
ん
う
ん、
爆発箇所から、
うんうんうん、
ただ同じ浜通りなんで、
うん、
あのもう同じ感覚なんですよ ね、
そうですね、
浜通りだから、
うん、
同じ感覚なんで、して、はい、その頃まだその情報がないんで、
うんうんうん、
放射能がどっちに飛んでるとか、うんうん、飛ぶとか飛ばないとか、そういう次元でもまだないんですよ。
あ、そうですね、まずその知識がないから分かんない状況でしたもんね、
う
ん
う
ん、
もう爆発したっていうのしかなくて、
うん、
そうすると、
はい、
会社なんかやってるわけいかないですよね。
そうですよね。
だからあれからもう2週間、
うんうんうん、
まず稼働できないですよね。
ですね。
で、3月末ということは納品するものがたくさんあるわけですよ、はい、
うん、
そこから入金されるっていうのが、はい、うちで2000万ぐらいありました。それが全部キャンセルですよ。もう仕事してるのに。
ですよね。仕事してるのに、うん、そうやって避けない状況というんですか。
そうです。
うん、
はい、うん、結局もう見通し立たないじゃないですか。
そうですね、
その当時は、
うん、
もう今後だっていわきにだって住めないんじゃないかぐらいの。
ですよね。なんか割とニュースでも絶望的な話ばっかりで、
うんうんうん、それで、
うんうん、
まあ、会社稼働しました。2週間後、
はいはい、
してもう水が出ない、
うん、
ね、それで川に水汲みに行ったっていう話は何回もしましたけど、
うんうんうん、
いや水出ないんで川に水汲みに行ってるわけですよ、
うんうんうん、
給水車なんかも来ませんから、
うん、
もう川に水汲みに行く
セルフサービスで、
うんうん、本当に原始的な世界ですよ、
うん、
もうそういうことやってて、
はい、
してなんでこんなに苦しめられるのかなと。
そうですよね、うん、他の会社他の地域だったら、はい、全然普通にできてたものが会社がいわきだったからそうやってなっちゃったわけですもんね。
そ、はい、
うん、
してその、翌5月ですかね、
はい、
もう展示会に出る予定が決まってて、
はい、
こんなにハンデがある中で、
うん、
他社に勝てるのかなと。
そうですよね、うん、なんか準備とかもいろいろありますし、うん、
もう本当どん底ですよね、
うんうん、
そしたらこれもやっぱ亡き父の声がちょっと頭をよぎったんですね、
うんうんうんうん、
要は人の何倍も何倍も努力しろよっていうのを常々僕は聞かされてきたんです、
はい、
父から、
うんうん、
してこの言葉で全てが吹き出てました。
うんうん
うん、もうこんなにハンデがありすぎて、
はい、
楽して儲けることだと絶対できないよねと。
そうですよね、うん、この状況だったらそ
う、もう楽してなんて儲けられないじゃないですか、苦労しない限り。
うそうですね
それでいや、じゃあ努力して儲けようと、とにかく一日でも長く会社を継続できること、
うんうん、
これだけを目指そうと思ったんですね。
うんうんうん
うん、もう明日会社が継続してる、
はい、
そしてまた次の日もまた明日も継続してると、うんうん、これだけ目標に生きようと思ったんですね、はい、そうするともう他者のことなんかどうでもよくなっちゃうんですよ。
そうですよね、うん、なんかその他者に追いつこう追いつこう出し抜こうではなくって、うん、もうその自分の会社がまずその、はい、食いつなぐというか。
そうなんです、うん、そうすると自分たちが何をすべきかが明確になってくるんです、
うんうんうん、
もうやることがたくさん出てくるわけですよ。
そうです、
ね、ハンデありすぎますから、
うん、
そうすると余計なこと考えてる暇がない。
そうですね、
うん、だから楽して儲けようなっていうことは考えもつかないんですよ。
そっか、
うん、努力して儲ける以外ないんです。
うーん、
でもこれがビジネスの本質なんですよ。
まあ、そうですよね、うん、ついやっぱりそのこんな絶望的な状況はまあ皆さんもしかしたらないかもしれないんですけど、他の絶望的な状況でね、ちょっとその楽な話とかやっぱりあるじゃないですか。いい話、
うん、
おいしい話、そういう方に目を向けちゃいけないってことなんですよね。
そうですね、
やっぱりね、
うんうん、だからポイントは、
はい、
やっぱり皆さんに、意識してほしいこと、これ大切なことなんですけど、
はい、
やっぱり今まで自分がやってきた仕事があるじゃないですか、
はい、
まあ、本業って、まあ、いわゆる本業っていう言われるやつね、うんうんうん、まあ、ビジネスマンの方でもサラリーマンの方でもずっとこうやってきた本業、はい、例えば私だったら IT 関係ですよね、
はい、
うん、ですからそれ以外のことをやっぱりやっちゃダメなんですよ。
そうですよね、
うん、例えば私がなんかね、エステのフランチャイズが儲かるからやりませんかって言われて、
はい、うん、
僕がエステやったところで、
はい、
100% うまくいきませんよ。
そうですね、
うん、他の人は儲かってるかもしれないですよ。でも僕がやっても儲からない。
うん、
だってノウハウないんだもん。
全然違うところに行っちゃいましたもんね、
う
ん、
たくさん来ましたよ、うん、そういった。あとはあの塾ね、
あ、塾、はい、
フランチャイズやりませんか、はい、やったって無理ですよ。
うん、
だって今まで塾に通ったことない人間ですもん。
あ、そうかそうか、自分がまず塾経験がないから分かんないし、
う
ん、
その通う人の気持ちが分からないから
。うん、そっかそっか、うん、ね、そうやって大地さんは絶望的な状況でもやっぱりその自分のやるべきことをしっかり見つめた、
はい、
自分の内面を見つめたからこそ、うん、こうやって今立ち上がって、はい、
そうなん
です。でさらに拡大ができたというわけなんですよね。
ですからもうこれポイントなんですけど、うんうん、やっぱり新しく年がなって、
はい、
ね、抱負があるじゃないですか、
うんうんうん、
して前回も話したように目標を立てて、
はい、
計画を立てて、
うんうん、
予定を立てていくと、
はい、
そうすると忙しくなるんですよ。
そうですね、やることいっぱいありますからね、
うんうんうん、要は、
うんうん、
他のことなんかやってる場合じゃないっていう状況にするんです、うん、
あ、自分で、
うん、
なるほど、
うん、やることがたくさん作っていけばいいんですよ、うんうん、本業でね、うん、
はい、
目標を立てて、
うん、
そうするとそんな話なんか来ても、
うん、
余裕がないから。
あ、そっかそっか、
うん、
今忙しいんで無理みたいな感じになればいいですね。
そういう状況しないとダメ。
そうだ、うん、それですね。
そ
う、うんうん
う
ん、
そうすると騙されませんから。
そうですね、
うん、楽して儲かりませんよ。
うーん、うん、なんかやっぱ気持ちがちょっと逃げちゃってて、うんうん、本腰入ってない、うん、あ、辛いな、めんどくさいな、もうどうしよっかなみたいな時だとやっぱそういう話にうんって耳がいっちゃいますけど、ぐっ、うん、と本腰を入れて自分の目標、うん、それに向かってのやるべきことだけをやってれば、
そうなんですよ、
ないですよね、やっぱそうやって目が向かないですからね。
ね、ですからやっぱり自分が今までやってきた仕事、
うんうんうん、10
年20年、
はい、
そこから逸脱するようなことをやってもなかなかうまくいかない、
うんうん、
やっぱりそれが一枚の絵になるような人生が、はい、仕事がつながるようなふうにならないとダメなんですね。
なるほどなるほど、
うん、だから別な言い方をするとすると、楽して儲けようと思うと騙され、
うん、
努力して儲けようと思うと騙されないんです。
なるほど、皆さんも、ね、騙されないための方法ですね。まずはしっかりと自分の内面に目を向けましょう。努力して儲けようと思って自分の内面を、また自分の目標をしっかりと見つめていただければと思います。 では続きまして、ビジネスマンが最強運を引き寄せるためのアプリの紹介のコーナーです。さあ、前回はですね、日経電子版をご紹介したんですが、大内さん、今回の便利アプリは何でしょうか？
はい、今回はですね、はい、8、うん、名刺を管理するソフトですね、
はい、
ですから通常ビジネスマンが名刺交換するじゃないですか。
しますね、はい、
これを写真を撮ると、はい、自動的にデータにしてくれるんです。全部テキストデータ、
うんうんうん、
でそれを CSV でダウンロードもできますし、はい、あと電話をかけることもできるし、う
ん、
メールを出すこともできます。全部データになってますから。
なるほどなるほど。もういちいち名刺をもらって、それをポチポチポチポチって打ち込まなくっても全部、
全部いいんですね。
8で撮るだけでいいんですか？
はい、はい、そう。
便利ですね。
ものすごい楽ですよ。そうすると、あと今までの名刺をデータ化してくれるサービスもカメラの北村でやってるんです。
へえ、
うん、すごいですよこれ、
うん、
1枚確か6円だと思いましたね。
まあそんなもんで、うん、1枚6円
で、
いいんだ
ったら、まあ、うんうん、最初300枚からかもしれないですけど、はい、それでも1800円ですよ。
そうですよね、
うん、まあ、300人の、うん、
はい、
お客さんというか、うんうん、名刺交換した人の情報が全部データになりますから、
はい、すごい。それをだって自分でやってたら300人分、うん、結構時間食いますもんね。
これを今度ね、うん、利用する方があるんです、うんうん、これが大切。うん、ただ8に登録してるだけではこれはまだダメ。
なるほど、
うん、やっぱりこれからセグメント分け。ですから名刺交換するじゃないですか、はい、何千人って、はい、今までしてると思います皆さん、
うんうんうんうん、
それをセグメント化分けしないとダメなんです。このお客様こういった問題で困ってるお客様、その問題別にセグメント分けしていく、
うんうん、なるほどなるほど、うん、このお客様はこ
う、
このお客様はこうでしっかり分けておくことによって、
うん、提案できる。
なるほど、
うん、ですからメルマガは却下されますけど、うんうん、
はい、
メールは却下されませんから。だってメールなんだもん。
あ、そうです
よね。名刺交換したい人にメール送るの却下しませんよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、う
ん、名刺交換してるんだもん。
うん、
だメールを送れる、
うんうんうんうん、
それはセグメントを分けしてるからメールになるの。
そっかそっか。
これセグメント分けかしてないとメルマガになっちゃう。
あ、そっか。もうその情報俺いらないよみたいな、なんでこんな送ってくるんだよみたいな感じになっちゃいますね、はい、
なるの。だからセグメント分けすれば、うんうん、メルマガがメールになるの。
へえ、
すごいでしょ。
本当ですね。
まだまだこんなことやってる人そうそういません
そうですね、う
ん、でもこれからはまさしくこれ、
うんうん、
もうメルマガなんかダメですよ。
メルマガの時代は終わったと、
うん、いらないもん、
うんうんうん、
やっぱり自分に合ってる提案、
うんうん、
であればメルマガにならないんだよね。
そうですね、
うん、提案だから、
うんうんうん、ビジネスのご提案をするためにも、はい、8を活用して、なおかつセグメント分けを実行してもらうと、はい、皆さんもぜひ試してみてください。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、お相手は株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、パーソナリティは私、加藤真由でした。大内さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もどうぞお楽しみに。